里の山がとっておき情報の時間です。スタジオに NPO 法人里の山がから佐藤悦子さんです。今月もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もうさっき打ち合わせ本番前でしたけど、もう盛りだくさんの1ヶ月でしたね。これが収まるかどうか今日ちょっと心配ではありますけれども、はい、いろんなことがあった8月でした ね、
とにかく暑い。
暑かったですね。
はい、はい、まあ、日本全国でね、まあ、いろんな豪雨とかね、はい、いろんな情報が入ってきますけど、高平は雨が降らない。はい、
ああ、そうなんですね。
そうなんです。一回だけね、ものすごいね、まあ、そんなに短時間で、ではない、短時間でしたけど、それと、すごく、範囲が狭まってます、雨の。それが、うちから出るとき、ポツポツだ、ちょっと、どうしても出なあかんよ、ポツポツだったんです。で、公民館行ったら、ババババっと、こういう感じですね。で、今度、精米所のとこまで、本当にもう2分、1分、1分ぐらいですよ。そう言ったら、ずーっと降ってきてね。
局地的な。
そう。で、そこからね、本当に、1キロもないかなあれね、とにかくずっと高平小学校過ぎて、はい、その時もワイパー最高に、ま、回してるんですよ。パッパッパッパッ言って、でもね、前見えないんです。
わ、すごい降ってますね。
もう前が霧じゃないけど、まあ雨でしょうね。それ前見えない。私こんなこと初めてやと思う。ちょっと怖いから、いつもは60キロぐらいでバーッとね、飛ばしてますけど、あ、言うといたかな。60以内ですよ。50キロやから60、58キロぐらいか、まあそれぐらいでバーッと行くんですけど、もう怖いから、30台、ね、30キロ、はい、もう40キロぐらいに、ずっと落として、で、ずっと行ったんですけど、本当あの時怖かったです。それで、高平小学校過ぎて、ちょっと行ったら、ピタッと、何にも、降ってないんです。もう道路も乾いて。私は、ハズ川に用事があったから、峠ね、それも何にも降って、ハズ川行っても、何にも、で、ハズ川のね、あるうちにちょっと届けもしてた。で、話してる時にポツポツ来たんですけど、でも、まあ私はそれで帰ってきましたけど、全然ハズ川も降ってないんですよ。だからなんかね、ありますやん、戦場なんとか、なんとかありますね、
降水帯、
はい、あれがそれですかね、その、まあ、局地、
はい、もっとピンポイントですね、それね。
そうですね、びっくりしました。
ピンポイントもピンポイント、高橋の中でも一番ですもんね。
ずっと帰ってきたら、またやっぱり境の帰ってきたら、降ってるんですけど、もうそのひどい降りじゃなくて、シャラシャラシャラっていう感じで、降ってて。まあ里芋なんかの、その、水を欲しがる野菜、きゅうりとか、それにとってはすごい良かったなと思ったけど、怖かったです。
ああ、そんなに。はい。できればもうちょっとまんべんなく、
う
ん、
そうそうそう。もうちょっとね、
広く浅く降ってほしいですね。
浅くね、降ってくれたら、毎日水ね、やらなくってもね、うち主人がね、私ちょっとこの頃体調、除脈って言いまして、朝脈拍が40台になっちゃったんです。ちょっとね、まあ薬の影響かもしれないんですけど、その血圧降下剤っていうのを飲み始めたんです。7月6日ぐらいから。そしたら7月22日ぐらいから、朝起きたら42、45ってなっちゃって、で、朝がちょっとなんかだるくって、でも主人がもう朝6時頃から毎日ね、田んぼの水見て、それで里芋に水あげて、それをしてるくれるから、まあそういうから雨にね、もっと降ってほしいんですけど、ね、やっぱりだんだんと池の水もとか、川の水がね、やっぱり如実に表してて、本当に少なくなって、
そうなんですね。
すごい少なくなってますね。
山からこう沢に流れてくる水が減ってるんですね。
そうですね、多分ね。だからもうこっちは水不足で、雨がね、欲しいですね。だけど、やっぱり日本全国で雨でとても大変なね、千葉とかね。
豪雨がね。
そうなんです、もうね。
長時間にわたって同じところに降り続ける。
そうですね。だから、まあ、天気はね、まあ、どないもなりませんけども、はい。
穏やかにね。
そうですね。
その中、今日、佐藤さん、キュウリをね、さっきね。
あ、そうそうそう。はい。
立派なキュウリが。
ずいぶんね、取れるようになって、で、まあ、今日もお持ちしたのは、その一緒に作ってる人で、やっぱり無農薬でね、無製品で作ってらっしゃる方の分も入ってます。いただいた分でね。だから、今、キュウリはやっぱり最盛期。ゴーヤもあるんですけど、今ちょっと止まってますけど、種取りゴーヤを今作ってるので、はい。で、何やったかな、あれは。オクラで、ちょっと変わった、 った名前でしたね。ダビデ。ダビデかなんか、なんかちょっと、十角形かなんかなんですよ。
オクラ？
それね、それはね、ちょっと大きくなって、もう硬くなってしまうんですよ。で、私、鳥時期をちょっとわからないので、もういつも逃してしまって、今、種用のオクラがね、10個ぐらいに大きな硬いのなっててね。でも、やっぱりそうしてね、作ってくださる方がね、いらっしゃるので、もう野菜は、もうほとんど自家野菜で、もう過ごさせていただいております。ありがたいです。
いただきます。ありがとうございます。
まあ、そんなんでね、まあ、野菜も、なって。で、この間から、この先月からね、それからちょっとして、子供たちと大学生が、そうめん流しをやりまして、
ね、
前ちょっとこういうのありますよってのをお知らせしとき、
は
い、25人ぐらいの一般参加者と、大学生が十何人か来て、そう、で、私たちと40人ぐらいの希望で、はい、で、竹をね、まず半分に割るところから、まあ、
そこからなんですね。
はい、それで、節抜いて、
はい、
で、みんなでね、こう、ちょっと斜めに、傾斜つけて、それもこう、なんか、木をね、そう、立てて、その上に乗せて、で、いよいよそうめん流しが始まりましたら、はい、やっぱり、4歳の子もね、この、ちょうどあのくらいの高さに合わせてあったから、で、やっぱ端は無理ですね。フォークですよね。
フォークで。
うん、で、最初できないです。で、こう落とすでしょ。
そうですね。
それで、おばあちゃんがね、気遣ってね、もうやめときって言ったんですよ。うわーん言って泣いて、やりたいんですね。ほんで、もうやらしたら、言ってね、そうしたらだんだん上手になってね。
すごい。
で、フォークですけど、キュッとすくうようになって。おじさんも自分の分はすくってもうお腹いっぱい食べて、それでもやりたいんですね。もうやれるようになったら、もう小さい子っていうのはね。そしたら他の父兄の方が、私の分も取ってって言って、ほん
なら
もう顔がパッと変わってね、もう一生懸命でおばあちゃんの分も取ってね。
すごい。
でも、やめないですね。
もうゲーム遊びになってますもんね。
あ、そう、ゲームになります。まあ、そんなんで、もう皆さん、それでまあ、天ぷらとか、そんなもしたり、夏野菜の。
いいですね。
みんなそれでね。で、もう、あと、お腹いっぱいになったらみんなもう川です。
川遊びに。
川遊び。もうみんなびしょびしょ。
あ、いいですね。川の水冷たくて気持ちいいですからね。
気持ちいいですね、あれね。で、もう、いろいろ、石ひっくり返してね、なんか、いないかとかね、赤原イモリがいないかとかね。
すごい。
もうそんな、いや、カニ、サワガニはいますのでね、それひっくり返してね、なんかいろいろみんな捕まえたりしてね、もう本当にもう子供たちはね、もうすごい遊んでね。で、まあ、8月に入って、田んぼでは、稲がね、花咲いたんですね。
稲の花が。
稲の花ご存知ですか？
いや、見たことないんですよ。
白いね。綺麗、可愛い花なんです。それが稲の方にね、ピピピピピとね、ちょちょちょちょちょとね、本当にね、ゴミ、
小さい可愛いお花ですね。
そうです。それがパーッとつくんですよ。はい。それがね、もうすっごくね、綺麗でね。もうほんでまたその朝だったら葉っぱに梅雨がね、ちょんちょんちょんとついてね。まあ、神々しいというかね。やっぱり稲作りしてる者にとっても、まず稲が花咲いたっていうのがね、もう本当嬉しいですね。
そうですね。
それで
は、無事にここまでね。
あ、ここ、そうそう、ここまで来れたっていうのでね。その時やっぱり水をね、いっぱい張ってあげないといけないんです。
水張るんです。
今度は水張ってるんです。もう、それまではね、ちょっと
乾かすというか。
断水とかなんとかそう言って言葉で、その中干しは完全にして地割れまで行ってました。で、それをちょっと水入れたり、止めたり、入れたり、水たり、そういうことしてたんですけども、花咲くとき、いっぱい入れてあげる。はい。ほんで、たっぷりあげて、で、花をきちっと咲かして、で、それから40日から45日で稲刈りということで、もうやっぱり、もうだいぶ近づいてきて、
早いですね。
もう高平の方のね、まあ他でもそうでしょうけど、ざーっとね、もう色がね、だんだん緑の濃い、稲の葉っぱから全体的に、それがだんだんだんだん薄くなって、黄緑色とかなって、だんだん今度黄色みが帯びてきて、でも
う
だいぶ黄色くなった。
そうなんですね。
まあその田んぼによって違いますけど、まあちょっとまだ緑っていうところもありますけど、遅く得られたところ、品種とか。でもだいぶもう黄色くなって、で、これがもう本当に黄金色にこれからね、ぐーっとなっていくわけですね。だから8月いっぱいで、高平私たちのところはなんか水止める言うてね、連絡があったんですよ。ちょっとびっくりしてね。 それでももうあのだいぶ黄色くなってきましたから、うん、まあ、子供たちが植えた、うん、それがまたね、あのやっぱりイベントをた、はい、あの打ち立てるには、ええ、日程を早く決めて、で計画では、まあ、うん、いつものようにしたら9月の26日という予定立てたんですけど、うんうん、はい、どうもピッチがね早くなって、はい、
早まりそう、
だからね、
う
ん、ちょっと早めんたりかなと思ってね、だから9月26日で予定参加予定してくださってる家族の方は、はい、ちょっとね、あの
早
まるかもしれないから、ね、ちょっと今日ね、まあ、農家の方が見に来てくださって、はい、あの主人がいますから、はい、あの決定するんですけど、
ね、
ちょっと早くなって1週間ぐらいね、早なるんちゃうかなと思ってね、思って、
で
今日ちょっと朝農家の方、はい、別の農家の方です、もうそろそろちゃうかと言われたから、そんな早まれな
かった
ね。そうなんでね、それがやっぱ私たちはもう本当もうほとんど素人ですから、うん、もうその決めるのがいつやろいつやろと思って、
タイミングがね、
タイミングがね、
経験なんでしょうね。
そうなんですけど、やっぱり長年ね、何十年とやってらっしゃった方にちょっとか決め、あの聞いて、で決定しようかなと思ってるんですけどね。例
年はちょっと早まりそう、
早まりそうですね。だからこの間ちょうどあのそのイベント、地球と遊ぼうは、はい、この間先週の日曜日にやっとね、あの8月のイベントで、はい、あの野外活動センターで、うん、あの川遊びとバーベキューを、うん、
いいね、
やったとこなんですよね。
ついこの間あったのにイベントが。
はい、それはもうでも今年はね、やっぱり雨が少ないので、去年の川の水が、はい、そうですね、半分以下ですね。
そんなに、
私去年ね入ったんですよ、服着て入っちゃったんですよ。でその時私のまあ、あの胸ぐらいまであったんです。
そうなんですか。
それが今年はもう腰
ぐらい、腰ぐらい、
ね、多分そうです、見てたらね、まあ、私今年入らなかったんですけど、
今年入らなかったですね。
もうドズブレになってね、よその他人の車に乗せてもらうのがちょっと気使ったもん、ね、着替え持っていかなかった。
あ、そうですか。
でみんな入ろう入ろうとか言ってね、言ってくれたけど、いや今年はもう、
我慢する。
今年、まあ、初参加の人がようさんいたので、お話しするのにちょっと時間をね、
あ、水の量が少なかった
んですね。そうなんですよ。で今年あの大学生が20何人、9人、なんかね、で一般参加者がやっぱり40人、
おー、すごいですね、
なんかだいぶたくさんの、
ね、なんか、
あのまたイベントになって、でやっぱり小さい3歳ぐらいの子供も、でもお父さんがついてずっと川で、ね、もうずーっと川でしたね。本当にもう子供は
水冷たいし、
いや涼しいし ね、
楽しかったですね。
あのずーっとね、あのあそこはね、あのこう石でね、岩でね、こう区切ってくれてるんです。だからあの本当に流されない、危なくない、
大丈夫なんですね、
はい、あそこは本当にね、
天然のプールみたいな、
天然のプール、あ、そうです、
いいですね、
でそれでね、みんなね、まあ、一応ライフジャケットをね、着て、
つけて安全をね、
だから3歳の子も全部ね、つけて、であのそれぞれもあの大学生もつきますから、で大学生自身も、はい、もうあのなんか子供みたいに遊んでる子もいました。
そうなんですね。
でも女の子同士でね、もうなんか
言
いながら、あるいは男の子もね、もうなんかもう子供みたいで、
そうです、
本当にもう小学生低学年かと思う。
みんな同い年みたいな感覚で、
そうそうそうなんで
遊んでたん
で、遊んでましたね、
いいですね、
はい、それからあそこはすごくいい、で風、田んぼと川を渡ってくる風が座っててもずっと来るんですよ、
はい、冷たくて気持ちいいですね。
そうなんです、ね、あのちょうど屋根のあるところ、はい、場所ね、あの早く行って、あのちょっとメインスタッフが、はい、あの確保してくれたので、だからすっごく涼しくて、で、あと皆さん来てらっしゃる方はこうタープっていうかな、なんかあのテントみたいな、ちょっとこう紐で留める、はいはいはい、なんで皆さんなんたくさんの方来てらっしゃいましたね。
そうなんですね、
はい、だからすごく
いい思い出が皆さんできた、
はい、いいですね。これからあそこを三田市がね、どんな風にね、あのあそこのちょうどどういう風にあの活用していくかっていう、あの審議員もさせてもらってましたのでね、
で、
まあいろいろあの学者の方とかいろんな方とどういう風にしていくかと、でまあ最後まではあのちょっと私たちは参加してないんですけど、まあ最初はグランピング言ってはったけど、まあそれは反対運動が起こって、でまあ今度もう一回一から見直すというのでね、やっぱり三田市のね、あの、まあ、あの、 ニュータウンの方にね、もっとああいう素晴らしいとこをね、あんまり知られてないんですよ。
意外と。
はい、意外とね。だからやっぱりあそこにね、ああいう素晴らしいね、みんなで遊ぶところがね、センターがある
っていう。川遊びできるっていいですよね。
そうなんですよ。安全だしね。もっと小さい子で、本当にもっと、川が作ってあるんです。その向こうの、山裾にも。それはもう本当に15センチか20センチ。そんなもの、ところもありますから。本当にもっと小さい子は、そこでピチャピチャやってもいいと。で、バーベキュー皆さんやってらっしゃいましたし、で、ちゃんとバーベキューの、この綺麗に洗ったり、調理する場所も、あるんです。その綺麗に野菜をね、洗って。だからすごくいいですし、
自然をこう満喫できる。
ぜひね、三田市のニュータウンの方にね、市街地の方に住んでらっしゃる方も、あそこに来ていただけるとね、いいなと思ってます。
せっかくですからね。そうなんです。
はい。はい。だから、たくさんで、利用していただいたらね、いいなと思いますね。
そうですね。はい、またそういう良さが分かって、こう、他の市からね、はい、また三田に引っ越してきたいなとか、ねはい、高平に来たいなっていう方もね、
そうですね、
増えてきたらいいですもんね。
で、今のところ利用料もね、割に、すごく安くて、リーズナブル。もうリーズナブル。私たちの市民なんかは、なんで今まで市内の人が100円。ねえ。でね、ちょっとそれで結局行き詰まってきたわけで、だからもうちょっと、高くても、まああれは最初教育施設で作られたらしいです。
そうなんですね。
はい。だからまあ、それぐらいのね、値段設定だったんだと思うんですけど、あまりにも長いことそのまま、教育、その施設をもう外れて、一般にっていうことになった時にもそのお値段そのままだったので、どうもそれが経営のね、
いっぱい来たもね、100円ではなかなかね、厳しいです。
子供らにとってはね、自転車、チャリンコパーっと書いて、高平の子供らは、で、100円持っていく、遊ぶ。からいいと思うんですよ。すっごいいいと思う。だけどやっぱり他の市から来られる方、もうちょっと協力していただく、学校いただいてもいいんじゃないかというふうに私たちは思いましたけどね。そうですね、形になってね、まあそこは本当に、まあでも建物がだいぶ老朽化、
そうなんですね、古いんですね、
もうロッジが山の中にあったんです、なんぼか、なんとか。でもそれはもう使えなくなったりとか、あるいは今はずっと前は泊まれてたんです、そのロッジとか、あるいはもう広い、何十人と一緒に泊まれる、あったんですけど、そこは今やっぱりこの雷とかいろいろあった時の避難するための施設として、それは残ってるんです。で、そこは使えるんですけど、山の中にポツポツあったロッジはもう老朽化して使えない。とても私も泊まらせてもらったことあるんですけど、とても快適だったんです。で、夜は山の上に、あれがあります。プラネタリウムじゃなくて、天文台です。いろいろ説明してくださるところもあって、星空観察とかできる。だから良かったんですけど、まあ本当にこれからね、皆さんがいろいろ活用してくださる場所としてね、おすすめ、高平のおすすめです。
夏の思い出に。まだ間に合う。
そうそう、まだ間に合いますよ。はい。申し込みが必要ですから。
そうですね。
はい、そうなんでね。
お願いいただきたいですね。
そうですね。
盛りだくさんの8月の。ねえ。
そんな暑い暑いな。
そう。
もう、ねえ、もう毎日の水、田んぼの湖と、その野菜の水やりとかで、もう、そんな自分のね、忙しい忙しいなんてね、言ってる今。
でも、常に何かやってますけど。
はい、でもその間にね、収穫とかね。
そうですね。夏野菜とか、お米、そして夏野菜、いろんなものね、
そう
なんです。作られてますからね。
でね、里山整備のおっちゃんたちがね、去年はほとんど8月は、ね、9月のもう20日ぐらいまでね、お休みしてました。もう30ね、6度、7度ね。
まあちょっと気温が高め
なとね。ありましたから。ところが今年はね、休まれないんですよ。
暑いのに。
暑いのに35度ね。だから私は心配だから、もうお休みなりません。ねえ。と思って言ったんですけど、そのおっちゃんたちは、家にずっといるのも嫌なんですって。で、家でもね、今日はどうか行くとこないのって奥さんにも
言われちゃうから。
で、何よりも、来て、皆さんと、お話。
なるほど。
する、はい、その、アホな話やけどって言わはるんですね。せやけど、それがね、もうすっごい楽しみ。しだからな、悦、ね、子さんな、ね、休むって言わんといてくれ。猫さしてくれって言ってね。今年は全然、お盆に一日だけお休みしました。ね、案外ね、森の中は、涼しいんや
って
言ってね。ちょうどずっと遊歩道を、遊生寺を、禅寺のね、お寺ね、禅宗のお寺のところに行くところに、普通、一般のね、うちの、堺の地域の人ですけど、はい、その人の森に、もう本当にね、私の お父さん、おじいちゃんたちでも、抱え、切れないくらいの、杉の木が4本並んで、こう立ってるところがあるんです、それを今年ね、はい、その堺の4本杉ってこうニックネームつけて、ほんでそこはパッと見たら、大船山がバーンと見えるんです。でそこに行くまでに、そのちょっと普通の遊歩道からちょっと上がるんですけど、それを今年去年から参加された新しい方に、ベテランの方が階段作りの名人がいるんです、その人が教えて、そこからちょっとこう登って階段登っていくように、その人が新しい人が自分の手で作って、で上に登ったところに、よく大船山が見えるようにちょっと間伐して、そしてそこに丸太でベンチを作ってこう座って、でその四本杉のところで座りながら大船山を眺める、そのメンバーたちが、そこを本当にこう一生懸命ね、この今年の夏はそれに、取り組んでるので、もう情熱がもうふつふつと湧き上がってきて、もう休みたくない
もう夢中になってるんですね。
そうなんです。
熱中というか。
そうなんです。くれぐれもう熱中症ね。
ね、
時間がね、9時から11時半、12時半までしたらちょっとしんどいから言うから、もう12時までに終えてって言ってね、もうそれを条件としてね、もうとにかく短い時間で、
午前中の、
午前中のちょっとまだマシな時に、来てください。
集中して。
はい、でやってもうだからずっとやってらっしゃるん
です。すごいですね。
はい、でそうなんで写真撮ったり、その作業、
新たなスポットになりますね。そこね、
そうなんです。だからすごくいいスポットを、自分たちも気に入ってるし、そこにベンチをつけて、見に来てって、
いいです
ね、私たちもそのちょっと参加、夫婦でね、主人もだいぶ山歩くとき、こう、もう両手に杖持ってね、行かないと、やっぱり山の道とか、
ちょっとガタガタしてますからね。
ちょっとね、滑ったりする。
危ないですね。
だからもう、ゆっくりしかもう歩けないですから、足がね、おぼつかないっていう、昔は、主人言うんですね、前、ちょっとだいぶ年配の方も入ってこられてたときに、あの人、すごいおぼつかない足やなと思ってたのに、今自分がそう
なっちゃう。なっちゃう。そうですか。
はい、でそれで見学行ったり、そんな風にしてね、山の整備 のおっちゃんたちも、それですごい
張り切って
ますね。張り切
ってね、いいですね。もうますます元気な。
そうなんですよ。でも降りてきて、私はね、もう冷たいお味噌汁を用意させてもらって、冷たい味噌汁とか、冷たいあれな、ラタトゥーユって言ってね、夏野菜のこうちょっとコンソメで煮たのとか、もうそういうなるべく冷たいものを出すんです。で体にはね、それあったかいものがいいかもしれないけど、作業して
外でね、
そうなんです。で、皆さんお弁当ね、持ってきていただいて、で、その冷たいの。で、ひとしきり、しそジュースも、メンバーが、ふるさと酪農部のメンバーが、もうたっぷり作って、うちでできたすしそとか、そんなんでたっぷり作ってくれてますので、それを炭酸でね、割ったりしてね。で、それを、飲みながら、ひとしきり、1時間ちょっとぐらいね、もう、ダベリングです。もうおしゃべりです。
わいわいとね。
はい、わいわいと
ね。
はい。もう皆さん、男の人ばっかりね。すごく、リラックスしてね。
いいですね。
で、帰ろうかっていう感じでね、皆さんね、尼崎、川西、
遠いところから。
伊
丹。ああ、すごい。はい。
で、ニュータウンの方もいらっしゃいますね。で、皆さん、こうね、宝塚、そうです、川西、伊丹、尼崎か。で、そんなんで皆さん元気でね、乗り切ってね、 まあ、すごくいいあの場になってるなと思いますね。
そうですね。
だからすごい皆さんね、まあ、里の山側の居場所みたいなね、
人が集まる場所ですね、
はい、そうなんです、そういうのがたくさんできたらいいなっていつも私ね、こう願ってるって言うんですけど、はい、やっぱり高平でもね、そういういろんなところにポツポツポツポツとね、そういう居場所がね増えてきて、はい、ご近所の方も必ず来られる食事会とか、あるいは、ちょっと、この間は、映画会があったりとか、私たちは人間だっていう映画なんですよ。まあ、そういう映画があったりとか、あるいは、豆類を育てて、毎月一回、草刈り体験をしたり、で、その豆で、お豆の世話をしたりしてて、豆の、味噌を作られるグループ、そういうね、野暮会とか、それから、そこに、ユーシアンさん行って、はい、そこで、まあ、そういう近所の人も含めた、で、若いお母さんも町から来るお母さん、割り入れるんです、子育て。で、今度は子供たちの、その地域の子供たちの、なんか勉強をね、子供会の勉強を見る会も今年2つね、2回ね、なさったりね。なんか、もともとそのオーナーっていうかね、主催者の方も、高校の理科の先生で、海外、何ですか、ジャイカに行ったりとか、行ったりしてはったから、そういう、子供たちの勉強を見たりとか、まあ、そういう、拠点になって、とてもいい、いろんな方が来られる、三田市以外の方、そこから繋がった方が、はい、決まったんです、移住が。
あ、そうなんですね。
はい。ここで知り合った方が、この間移住ね、もうほぼ、はい、高平に決まりましてね。
いいですね。
まあ、そんな方とか、あるいはもうもっと小さい意味で、ちょっと自分の畑の、ちょっとお世話をしたりする、やってる人もいます。そんな方も、本格的に米作りを主にしてる集まりの方もいらっしゃいます。まあそういうふうにちょこちょこちょこちょこ。
いろんなグループの方
がね。そうなんです。はい。それがすごいね。やっぱりみんながこう集まってつながっていく場所が、ポコポコ、ポコっとね、生まれてくるのが。
ね、
すごいね。人と人の交流がね、生まれて、そしてそこでつながって一緒に活動しているうちに、移住して子育てしたいとか言ったりとか、ね、あるいは実際に、もうね、もう町、箕面の家売って、ほんで、こっちへ、小野地区に、まあ、賃貸で今住んでらっしゃる、その方は、まあ、私たちのふるさと酪農部に入って、で、まあ、自分の家族の野菜を作る畝をね、何ぼか私たち、この今年、ナイナイさんの畝、ナイナイさんの畝って言って、借りただけで決めて、皆さんそれでね、その方、ご夫婦、毎日来てらっしゃいますけど、今も会いましたけど、も
う、
高平の空き家町。
はい、ああそうなんですね。そうなんです
ね。で、そんなんでね。ぜひ、高平にね、その空き家が、ないようなね、次の代の、ね、そのね、まあ、血はつながってないけど、他人ですけど、は
い、
その家ね、あんまり長いこと空き家は開けないで、
そうですね、
次にパッと入って、うちなんかはもう15年前の1月5日にそこの出られて、はい、で6日に入りましたから、だからそういうふうに、そこはあんまり開けたらやっぱり
湿気で
傷んできますから、そんなふうに次の世代の方が
入って、はい、
入って、で、村の一斉、美化作業とか、草刈りとか、はい、初川の草刈りとか、はい、そんなにこう、ね、若い人がこう、さんで、まあ、あるいはその地区の、もう運営に、こう、関わってる人もいるんです。だから、地区の区長さんに、すごく喜んでくださってますね。
また新しい人が
入って、新しい人が入って、
いいですね、
はい。で、一緒に、地区の運営を担ってくれる。だからそういうふうな新しい人の入れ替えで、こう、村が、あるいは地域が、こう、運営できていったら、
活性化
されるね。そうなんですね。活性化ね、していったら、村も喜ぶし、家も喜ぶ、来た人も楽しい。で、また地元の住んでらっしゃる方も助かる。なんか、そういうみんなが喜ぶ、
つながっていきますね。
つながっていく、そんなんを、これからもね、やっていきたいなって思っています。
それを受け止めてくれた高平の自然がね、
そうなんです。
ありますからね。
そうなんですね。で、その自然もね、あんな風に綺麗 に里山をしてらっしゃる、うん、あのこう綺麗になってるのは、うん、絶対自然にほっぽり出しといたらできない。
ならない
ですね。やっぱりそこに住んでる人が、もう夏は4回ですわ。あの草刈り。
4回
してますからね、もう、あの、あぜ、だからこそ、地域の人があれだけ綺麗にね、もう、あの、やってくれはるから、あの、綺麗な自然が、ああ、綺麗やな、あぜもね、草ぼうぼうじゃなくて、ね、本当にそういうふうにして、その背景に、人の営みがあるっていうことがね、私実は自分が住んで初めて、ね、初めて草刈りをね、夏の間4回とか5回とか、
やり、ですよね、
そうだったんだと。今までね、都会に住んで、
自然にそうなってるもんだと思ってた。そうじゃないんですよね。そうそう、
ああ、里山綺麗やなー言ってね、あの、主人の母と一緒にね、はい、四季折々ね、ほんで夏もね、あ、綺麗やな
ー、里とか言ってね、ほな帰ろうかーって
言ってた自分が、あの、なんか何だったんだっていう。
そうじゃないよね。
そうじゃない。その地域の人、ね、はい、人が手を入れてる、あの里山の風景。はい、あの、ね、まあのもね、森はねもう仕方ないですね。もう炭取りね、炭焼きに入らなくなって、もう荒れていって鬱蒼とした、あの里山になるのは仕方ないと思うんです。でもまああのそういうふうにうちのメンバーみたいにあの里山の整備もしますけど。でも普通の人が炭の材料をね取りに入るとか、そんなんで炭焼きをするっていうのはもう燃料革命、50年前の燃料革命以来ね、それは無理ですけど、でもやっぱりこの田んぼのあぜ、それから畑のあぜとかね、その田んぼ畑のね、その綺麗な川とかね、はい、川の土手とかね、はい、だからすごいそういうのを人の手が入ってるっていうことがね、やっぱりあの皆さんにお知らせもしたいし、でまたできたらそれを一緒にやる仲間にいかがですかっていうか、
はい、声掛けしていきたいですね。
そうなんです。だから私たちの里山がではその住んでなくてもメンバーですから、あの皆さん町に住んでて、それでその20日川の土手の草刈りも、あの参加します、ね、でもやっぱりそういうことを一緒にやることで、あのなんていうか潤滑油じゃないんですけど、村の方が、何やあいつら変なことしてるって言うんじゃなくて、あ、はい、まあ言えないかって、あのそれは俺らとは違う、その農薬も使わへんし、あの畑にもね、ちょっと草もぼうぼうなっとる、せやけどまあまあな、あの見とってあろうかっていうね、なんかあったかい目でね見てくれはる、まああのその私たちが一斉作業にこう一緒に、あの溝のね、あの土上げとか、あるいはあの山の中の、あの、用水池の、その沢の掃除とか、あるいは土手の草刈りとか、あんなところに、こう、積極的に協力することで、なんか村との、そのね、よくあの、村とかね、あの、地方で、あの、活動なさる方が、どうしたら、地元の方とね、うまいこと行くやろうかって、よくこの頃聞かれるんです。いろんな、あの、会合に行っても、すごく聞かれるんですけど、まあ、その一つとして、まあ、中心になる人がその村に住んで、実際に村に住んで、その村との人の関係を良好に保つっていうこともすごく大事なんです。だから私たちが村の方とこう一緒に交流していくっていうのはすごく大事な。だけどやっぱりそれ以外に、やっぱり村のお困りごと、その高齢化して、それにこう積極的にそのグループは関わっていくっていうことも、あのいいことじゃないのかなっていうのがね、あのちょっとこの間ね、あのあっちの加古川の方でやってらっしゃる方に聞かれたので、実際に来てもらって、あのそんな話をね、様子見てもらったりして、それを結局あの地元の方とのこの交流ね、していくことで、なんかいい関係が、
はい、
それも一つ見えてきたことですね、やってきてね、はい。まあ、そんなもお役に立てたらいいかなと思ってます。
ますます高平がね、
そうですね、
いろんな方がまた関わってね、
そうですね、
受け継いでいってほしいですね、はいはい、イベントもね、はい、盛りだくさんの1ヶ月ということ、なんとか収まった
なんかもう喋り出したら止まらないんです私
また9月とかなってくるとね、あのまあ稲刈りとかね、イベントとか秋に向けてね、はい、あるので、またそのあたりの話も、
そうですね、
次回以降お聞きしたいなと思いますので、はい、また来月もよろしくお願いいたします、はい、
こちらこそお願いします、
ということで、はい、里の山がとっておき情報、 NPO 法人里の山から佐藤悦子さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。